前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、2月定例会もちょうど折り返しといった頃です。委員会を行っております。令和5年度の予算の審査もある、まあ、長期間の議会となっておりますので、ぜひですね、またこちらもご注目いただきたいと思います。さて、2月後半もう春めいてまいりましたが、今日は建築の話、リフォームのお話です。ゲストはアトリエトレッペン代表で一級建築士の照屋寛光さんです。照屋さん、
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
建築設計士のテリアです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、テリアさんね、一級建築士で、またあと、リフォームね、数多くの賞を全国でも受賞されて、方々でご活躍ですが、はい、今日はですね、そういった建物の話で、リフォームね、やっぱ建物を長く使おうとか、沖縄でも、リノベーションとかね、増えてきましたので、そういったお話、そして、また沖縄の気候風土に適した住まいの話、どうぞお伺いしていきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。テリアです。
はい。テリアさんは、本当にね、いつもお話も上手で、写真も上手で、あれですけども、まずはその、事務所ですね、アトリエトレッペンのお話をお伺いしたいんですが、これトレッペンというのはどういった意味でしょうか。
はい、正式にはですね、建築アトリエトレッペンという名前なんですね。
はい、
で、まあお聞きのように建築は日本語、はい、アトリエはフランス語なんですね。
お、
トレッペンというのはドイツ語なんですよ。
はい、
で、我々、まあ建築の工学部出身なんですけども、工学系の学生は英語と第二外国語と大体ドイツ語を取ることになるんですけども、ドイツ語ね、また英語と全然違うものを学んでいくんですけども、その中で学んだ、独立した時に記憶残っているのが、トレッペンというドイツ語だったんですね。
はい、
トレッペンというのは、階段という意味なんですよ。
うん、
お化けじゃないですよ。建築の中で階段で、はい、建築はもちろん日本語。アトリエというのはフランス語で、工房という意味ですね。
はい、
トレッペンはドイツ語で階段と。テリア設計事務所とか、テリア一級建築士ってそういう名前はあまり付けたくなかったんですよ。
お
で、トレッペンというのは、階段というのはですね、空間の、建築空間の中で一番難しいって言われてる。なぜかというと、劇的に動きながら使うじゃないですか。
はい、
静止して使うんじゃないんですね。動きながら使う空間でありながら、危険性もありますし、同時にデザイン性もあるし、一歩一歩踏みしめていくっていう、建築のものづくりに対する、コンセプトとしても、こういう劇的な空間でものを作っていきたいな、あるいは上がる順序全部変わった景観が見えるわけですから、作る建築も同じものじゃなくて全部違うものでありたいなっていう、そういう思いで、ね、こういうなんでこうなんですかっていうと、それコンセプト、自分の建築の設計のコンセプト語れるじゃないですか。
そうですね。
テリア設計だけだったら、あれごちそうさまでしたというになっちゃうんです。そうじゃなくて、そういうの少し語れるネーミングにしたいなということから、
なるほどですね、
始まったのかな。
確かに、言われてみれば、その階段っていうのはどんどん景色が変わっていくし、たまに腰掛けたりはしますけども、基本的には動きながら使う。
そうなんですね。
おすすめの階段とか、テリアさんが設計したものも含めてですね、階段って言っても螺旋階段かな、いろいろありますよね。
もうたくさん千差万別、ありますね。時代性のことを少し申し上げましょうか。
はい、
階段っていうのは今でこそそういう1階2階の劇的に使うという空間で非常に使われるんですけども、こう長い間こう何十件もリフォームの仕事を見てると、30年40年前の階段というのはですね、住まいの中で教えられてるんですよ。
ほう、
劇的に使うシーンじゃなくて、もう部屋をたくさん作った残った小さな空間の中に押し込んでる。だから非常に使いにくい、もちろんバリアフリーでない空間ですから、そういうことを強引に作ってる例が多いですね。だから階段のリフォームってめちゃくちゃ多いですよ。
あ、そうなんですか。
だからそういう意味合いで時代とともに階段の持ってるこのシーンっていうのが変わってるなと感じしますね。だから今ではもう安全であったり、もう劇的であったり、はい、そういうものにリフォームするという事例が最近すごく増えてますね。
街中を歩いていると、あの古い建物で外にいきなり階段がある建物がなんかあったりするじゃないですか。
だからまあ外からね使う意味という意味では、あのそら使いいんでしょうけども、でもやっぱりね、あの決められた場所、あれ使い勝手のいいところ、住宅の中でもあのリフォームやってると、こんなところに階段普通作んないよね、なぜこう作ったんだろうっていうのがたくさんありますね。ですからやっぱりあの我々建築をまあ教えている立場なん、学校の教員もしてるんですけども、教える立場であったり、また若い時に学んだ時も、あのコアっていうんですね、中心部分、水回りとか階段、それをまず中心に最初に作りなさいと指導するんですよ。それから残ったところを作っていくと、こういうのがまあ建築のルーティーンっていうのかな、ものづくりの原点なのかなっていうスタンダードの考え方ですね。部屋をたくさん作って残ったところに階段を作ると大体失敗します。だからまず動線、人間の動きの階段とか水回りを先に作って、そこから空間を作る。でその空間は必ず外部と接している。大体こういうね作り方にするとほぼ建築っていうのはうまくいきますね。そういうのまあ学校では指導してますね。
はい、まあ、階段も昔は段差がすごく高かったり狭かったりというイメージがありますが、最近はバリアフリーとかイノバーサルデザインで、あの使いやすい階段になってますね。そこでですね、あのまあその水回り階段からという話は分かりましたけども、最近は古いものをまあ長く作ろうということで、まあ、リノベーションとかですねリフォームというのが増えていると思うんですが、あのこのリフォーム、まあ、いろいろなリフォーム携わってらっしゃると思います。今 水回りの話もありましたが、リフォームをしたいと思った時にどういったことを重点に考えたらいいですか。
そうですね、あのいい事例がありますのでちょっとご紹介しますね。
はい、
あのある家の、これ修理だったんですけども、新築をするというんで、下にお父さんお母さん住んでらっしゃって、もう他界されてて、2階の分に息子さんたち住んでた、もう全部壊して作り変えるというシーンがあったんですよ。その家に初めて私参ったんですけども、で1階のところの水回りお風呂場を見るシーンがあったんですね。でそこで私がこの写真をですね、未だにずっと持ってて学校の授業でも使うんですけども、お風呂場の幅が湯船が80センチ、
はい、
洗い場が40センチなんですよ。
洗い場が40センチ。
半分なんですね。
うん、
なぜこんな空間、お風呂場になったんですかってその息子さんに尋ねたら、お父さんが存命中に、あのカタログを見て、お風呂場を、お風呂場を、湯船を注文したと。で、つけたところ、このサイズ。だ結局、誰が考えても、あの、本末転倒じゃないですか。洗い場が40センチで、お風呂場の湯船の、あの、短手方向が。80センチのありえないことなんだけども、結局そこであのボタンをかけ違えてるんですね。だからそ の, あのオーナーお父さんは図面を寸法をちゃんとチェック しなかったかもしれない。でも工事屋さんは分かりますよきっとね。でそこであのこれ違いますよって一言アドバイスしてあげれば、こんな間違いはなかったんじゃないかなという気がするんですね。でこれまあどういうことかと言いますとね、あの私はよくリフォームで大切なこと、いわゆる成功の秘訣ということを3つの輪に例えて申し、いつも申し上げています、
はい、
1つはですね、ここやりたい、この場所困ってるからリフォームしたいっていうポイントが1つ、でもう1つはですね、それに伴う予算、
はい、
どれぐらいの予算が必要かっていうことが2つ、じゃ あ, あのやりたいところがあって予算があればいいんじゃないかと、大体2つの輪で決めるんですけども、実はここにもう1つの落とし穴があって、あのすべきこと、やるべきこと、リフォームは1個じゃなくて2つ3つあったりするんですよ、はい、でその中で優先順位を決めるべきですね。優先順位で予算に合うもの、やるべきこと、3つの兼ね合ったこの3つの輪の一番中心に来るところですね。その部分をやると大体成功します。場合によっては予算が膨らみすぎてパーになったり、やるべきことを順序を間違えたり、そうならないためにはどうしてもこのすべきことっていうのはですね、素人判断でできない場合もあるんですね。
そうですね、予算やどこどこが不便だっていうことは、あの私たちでも分かるけども、何をすべきかっていうのはプロに聞かないと分からない
ですね。分からないんですよ、これもう間違える。だから新築してすぐリフォーム入ってる家が私何軒か知ってますよ。
あ、
1ヶ月も知らないのにすぐもう間違えて、自分たち間違いだったって言って 2,3 件してますね。でもその設計者はもう諦めて私のところに来たというのもありますし、
うん、
冗談抜きで1ヶ月でありましたよ。
1ヶ月で、うん、どういったところで間違いやすいんでしょうか、うん、ポイントってあるんですかね。ここは間違えなければ大体うまくいくっていうポイント、
家族はですね、
はい、
ご主人も奥さんも子供もいるじゃないですか、
はい、
全員の意見聞くこと、
うん、
ある人が退職をしましたと、
はい、
私はもう退職した、ご主人退職したんで今からは書斎を作ってね、そこで本を読むとか、うん、いろんなお勉強するとかパソコンする、はい、奥さんはいやいやキッチンずっと困ってるから、うん、キッチンリフォームしましょうよと。でそうするとお金の力学でいうとご主人強いじゃないですか、
うん、
俺の言うこと聞けよみたいな、ね、上から目線でやるシーンがありますよね。でもう奥さん泣く泣くキッチン諦めて書斎作る羽目に予算そこに費やしてしまったんですね、うん、で日曜日になるとずっとゴルフ行くわけですよ、はあ、まあ、ウィークデーでも全然書斎に座ってるシーン見たことないと、はい、奥さんはね、
うん、
そうすると家族とで、ね、騒乱が起きるじゃないですか、うん、だから何を優先にすべきかっていうのは家族でよく考えること、
はあ、
うん、子供の意見も必要、ご主人の意見も必要、みんなってその中で折り合うに合うところ、それがさっき申し上げた3つの輪の中心になるんだと思いますよ。
へえ、なるほどですね、うん、まあみんなの意見を聞いて
家族の
ねえ、うん、なるほど。それとあれですか、よく沖縄でも風水とか、ねね、いろいろ北側に何置いちゃダメとか、はい、いろいろありますよね、そういった例えば日差しとか、はい、風とか、そういったその兼ね合いっていうのもあるんですか？
ありますね、うん、でその風とか光とかっていうものの、まあ、いい事例でちょうど今、うん、もうすぐ完成間際のね、
はい、
住まいがリフォーム家があるんですけども、
はい、
まあ、今月完成なんですけど、事の起こりは西日がめちゃめちゃ当たって家中も灼熱なんですよ、うん、
ええ、
コンクリートっていうのは熱容量が大きいんで温まりにくいけど、一度温まるとですね、なかなか冷めないんですね、
はあ、はい、
で西日がガンガンガン当たって一日中当たって、それを夜ずっとパネルヒーティングで家の中に熱を送り込むわけですよ、
うん、
でそれに負けないようにクーラーガンガン炊くわけですね、
うん、
つけるわけですよ。そうすると電気量ももちろん上がるし、
うん、
だからそこの外にですね木陰を作ってあげる、
はあ、
樹木があればね、それ樹木植えればいいんですけど、樹木は植えるほどのスペースがない、もう5、60センチしかなかったんですよ、
はい、
でそこにすごい面白いスクリーンをね作って西日をカットしてあげた、
うーん、
そうするとこれはねもうめちゃめちゃ温度下がって、はい、今年の夏 の夏暑い時 の中で温度測ってありますから、またこの今年の夏完成した時の温度がどれだけ下がってるか、これは以上楽しみにしてますね。ですからそういう光とか風の動き、自然 の、はい、流れをですねちゃんと作りながら家作らないと失敗しちゃうなっていう気がしますね。
なるほどですね、うん、今の話だと資材とか建材も今いろいろなものが出て
る。そうなんですよ、うん、だから単純にね、昔は副木を家に植えて、ね、
はい、
台風の対策をしたりやったりシーンがあったんですけど、どうしてもこう土地が狭小小さくなってきますよね、そうするとそこに樹木を植えるっていう先人がやったことができなくなるシーンも出てくるわけですよ、
うん、
そうするとやっぱりそこに新しい建材、それも沖縄ではですね、腐らないもの、腐食しないもの、
はい、
うん、そこをやっておかないと台風で飛ばされたり腐食するとまたお金メンテナンスかかるんですよ、
うん、
建築は基本的にですねメンテをなるべくかけないような、
はい、
仕掛け、あるいは建築材料を選ばないと大体お金費やしますね、
うん、ですね、
そういうことがもうできる時代になっておりますので、
うん、
大いにそういう材料をやりながら、
はい、
もう電気量も上がってるじゃないですか、
うん、
そういうのを ね、緩和できるような仕掛けを設計者と一緒に作ってあげることがまあ必要かなと思います ね、
まあ、環境に優しい
です
かね、
優しい、
うん、はい、沖縄の、まあ、気候風土といいますか、そういった中で、うん、これは気をつけた方がいいとか、まあ、家の向きでもいいです、
はい、
こういったポイントってやっぱり沖縄ならではのものありますか？うん、
ありますね。これは逆に我々の先人が作った、中村屋、中村家ですね、
はい、
そこの作り方を見るとすごく学ぶところありますね。
な
ぜかというとトイレはね、
うん、
北西の角に多分 古民家、古い民家ありますよ、はい、あまり南側に通りがあるという家はないと思いますね、うん、これなぜかというと風下に持っていくんです。当時はもちろん水洗じゃないわけですから、はい、風上にあると匂いが全部入るわけですから、うん、それを持っていくと。だから必ずこう風下の方に水回りを お風呂場を持ってくる。これは今もあってますね、
は
い、でなぜかというとあの南側に大きな部屋を作るということは、はい、開口部が大きいんですよ、
うん、
お風呂場トイレの開口部って窓ってちっちゃいじゃないですか、う
ん、はい、
そうすると小さいものを南に持ってくるとどうやって風取り込みます、
はい、
だから南から大きな部屋は大きな窓って、ね、うん、吐き出して決まってるわけですから、そこから風を取り込んで出る部分を小さくする、
う
ん、ね、入り口を大きく出口を小さくする、
うん、
これは流体力学って言うんですけども、大きな部分のですね3分の1ぐらい、
3分の1、うん、
だから10平米とするとあの3平米ぐらい、単純ですよ、3分の1ぐらいの風にするとあの風の流れが強くなるんです。このいい例がですね流体力学でいう風と水は一緒のこと、ホースの水を同じ一定の水にしておいて、はい、ギューッと絞る と先に飛ぶじゃないですか、
はい、
出口を小さくするとスピードが出るんですよ。
はあ。
だ風も入り口を取っておいて出口を小さくすると頬に風が触るほどの風が感じる。
へえ。
だから必ずこう出口を小さくする、入り口を多くする、
はい、
それがあの、建築のポイント。
なるほど、うん、そうすると涼しい家になるわけですね。
うん、それだけでも涼しい。
は
あ。それは湿気の多いときはクーラーもつけたりもちろんしますよ。ポイントとしては入り口を小さくして出口を多くすると寒い家になる。方位から言うと北側に水回り作っていますでしょ、
はい、
北側に大きな窓作って南に小さくすると北風ビンビン入りますよ。ウェルカムですよ。
そうですね。
それは寒いですよ。
なるほど。
でもう一つのポイントは子供の部屋とお年寄りの部屋は必ず日当たりのいい、うん、風通しのいいところ、弱者ですから。若い人はいいですよ。ね、そのうち子供も成長する。まあ、お父さんお母さんも他界する、おじいちゃんおばあちゃんも他界するかもしれない。その時に自分たちが年寄りになった時に、そこに移動すればいいですよ。昼間は働いてるじゃないですか。昼間うちにいることないわけですから、弱者であるお年寄りとか子供を大切にすると、住まいは必ず良くなる。
うん、
新築でもリフォームでも一緒。
なるほどですね、うん、今の住まい の窓の位置とか確認をしてすぐできることありますね。
そうですね。
したらね、はい、間取りが間違ってなければ、
まあ、そうそう、
ドアの開け方とかで
リフォームするときにそのポイントだけ私見るんですよ。
はい、
この私が申し上げたポイント合ってるか、それを合ってないところを直すと大体うまくいく、
はー、うん、
これだけですよ。
なるほど、うん、あ、なるほどですね。
だからそんなに難しい話じゃなくて、先人が作った家を見たら1番座2番座3番座がね、あのいろんな古い文献を見てると北向いてる家ってほとんどないですよ。道路が北であろうが南であろうが必ず1番座2番座3番座は南向いてます。
なるほど、うん、
あるいはまあ東向きかな、風の通る、は
い、なるほどですね。じゃあこれから中村屋とかいろいろね、うん、古い民家に行くときは注意してまた見て学びたいと思います。
そうですね。
はい。今日ラジオなので、うん、その実際写真とかお見せできないのが残念なんですけども、ねうん、大丈夫です。テリア観光さん本も出しています。写真も上手です、ね、
いやホームページにたくさん載ってますから、
はい、
ご覧にな
ってもらえばいいです。ホームページもね、うん、アクセスしていただいて、うん、テリア観光さんで聞けばアトリエトレッペン で、
ね、そうですね、
はい、建築アトリエトレ
ッペン
事務所はオロクですね。
ですね、うん、
はい。で、そして本もね、出ています。ボーダーインクから2015年に出した本ですね、はい。記憶を刻む家づくり。何でしょう、沖縄の、
うん、フードを楽しむ。ね、
はい。沖縄のフードを楽しむということで、ボーダーインクから出ています。写真もね、本当に雰囲気も伝わってくる素敵な写真の数々ですので、これは写真だけですよね。
うん、ですね、
はい、
これなぜかというのはちょっと紹介というかコマーシャルになっちゃって申し訳ないんだけど、はい、琉球新報と沖縄タイムス、タイムス住宅新聞で、はい、6年合計12年ぐらい、
はい、
コラム、まあ、エッセイみたいなものを書かせてもらったシーンがあって、ある時ね、ボーダーインク新庄さんもお友達なんで、寺さんこれ書いていたよねっていう話の中から、飲みの中から話が出てて、土曜日飲んだのかな、で月曜日たまたま事務所に来てもらって、で原稿を上げたら寺さんこれ面白いよ、本にしようよっていう話になって、2015年に、
はい、
5月2月、今ちょうど2月21 2月21日でしたね、今頃ですね、にあの出た本で、第2、3も出てるんですけども、で内容としてはですね、あの図面はないです。写真、オールカラーの写真。はい、写真が全部私撮りました。ある一枚、ちょっと意味深な写真があるんですけど、そのシーン以外は全部私があの撮った写真で、
はい、
で、半分は新築リフォームの話。で、半分はですね、私が八重山、石垣島出身なんで、はい、私の幼い時の、あの、島の風土、あるいは、あの、先人から教えた言葉。
はい、
宮城信雄先生という非常に言語学者がいらっしゃるんですが、その人の話がたくさん出てきます。
純駆動でもね、ありますので、皆さん お手に取ってぜひお買い求めいただきたいと思います。今八重山の話も出てまいりましたが、本当にマタリアさんとお話をしていて、建築っていうのは総合的な、
そうなんですね、
創造物なんですね、文化も自然もまた数学といいますか、ありとあらゆるものを総合的に、扱うのが建築かなということで、いやなんかすごいなと思うんですけども、
言葉に対して私は非常にこうなんていうかな、興味深くて、言語とか八重山の方言とか
は
もうよく、興味がありまして、はい、実はこれ聞いていらっしゃる人いらっしゃる方がですね、本当かなと思うんであれば、テルヤ観光アンガマというふうに、はい、検索してもらうと、私がね、アンガマのヤジをしてるシーンが出てきます。
そうですね、は
い。で、その中で、おじいさん、おばあさん、牛前見て、まで言うんですけども、その人よりも私の方が少したけて方言できるわけですよ。そうすると、私にですね、わざとこう方言で、あなたは方言が自分よりも上手と言わずに、周りに観光客がいるから、標準語でやりましょうと、方言じゃなくて。で、面白いシーンがあって、仏壇にあるお盆の時期にアンガマやるじゃないですか、
はい、
香炉の足は3つあると、
はい、
ね、で、なんで3つなの、4つじゃない、なんで3つなのっていう定番のこう沈問答があるんですよ、はい、で、それを私が方言で尋ねるわけですね、
はい、
方言ですよ。で、向こうからおじいさんおばあさん、おじいさんのこと牛前って言うんですけど、牛前がですね、はい、お前知らないのか、じゃあ教えてやるよというわけですよ。で、もともとネタをばらすと、もともと足は、香炉の足は4本だったと、で、その時犬はですね、3本だったって言うんですよ。
ほう、
うん、3本で泥棒を追っかけるのも大変苦労してたと、極寒極寒してたという、こんな言い方するんですね。で、それに見かねた仏様はかわいそうだなと思って、香炉の足は仏壇にこう座ってるだけだから、はい、その1本を折って、ね、犬にこうファッと上げたと。
はい、
そうすると犬は喜んでこの足をね、つけてようになって泥棒も追っかけられるようになったと。
はい、
なぜそれを分かったかっていうのは、ちゃんと覚えておきなさいっていうおじいさんが言うんですよ。犬はおしっこするときに右足上上げるよ、後ろ足上げるよね。
なるほど。
あれ、仏様からもらった足なんだよ。
なるほどですね。うん、
だから、仏壇のね、はい、香炉の足は3つで犬は4つになったんだと。
なるほど。
よく覚えておきなさいっていうのがオチなんですね。
なるほどですね。続きはまた検索をして
聞
いていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、今日楽しいお話、またためになるお話ありがとうございました。はい、前向きの議会劇場、今回のゲストは建築アトリエトレッペンの照屋観光さんでした。ありがとうございました。
失礼します。